末金曜日午後8時になりました。沖縄県の県魚グル君のように沖縄全国をぐるぐる回って体験してさまざまな情報をお届けするグル君ラジオ、略してグルラジ。今夜も30分よろしくお付き合いください。この番組は5月オープン、毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りします。こんばんは。グル君ラジオ、略してグルラジは県内外のさまざまな情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。パーソナリティの楠木と
ペッチです。
はい、本日トークテーマは居酒屋メニュー、ツイキャスでのコメントをお待ちしています。後半はグル散歩あさと駅編をお届けします。
はい、ということで今日は初めにお知らせからいきたいと思います。はい、新しいスポンサーさんがつきました。
はい、ありがたい、
ね、オープニングでちょっと気づいた方もいらっしゃるかと思うんですけれども、はい、ツイキャスの方長谷川さんがスポンサーついたんですねということでコメントいただいてます。
はい、ありがとうございます。
はい、農連プラザご存知ですか？
はいはい、あの農連市場だったところは大きいビルディング化した
ところですね。はい、新しく綺麗になってその中にある農連ファームさんという、はい、野菜を売っている場所があるんですけれども、はい、そちらがスポンサーになってくださいました。で、はい、今日実際に、ね、私たち行ったんですけれども、ね、もう野菜がめちゃくちゃ安くて、
ね、いちいち安っ安っ
安っって感想が全部安っしか本当、ね、出てこない、うん、本当に安くて新鮮なお野菜がありました。農連、はい、プラザの1階あの駐車場の横はあたりにありますね。はい、まあ、横から入ろうとすると搬入口になっちゃうのでちゃんと駐車場に止めてから、
そうですね、
はい、
駐車場に止めて、はい、エレベーターで降りてください。
は
い、
で、今後はですね4週目のグルラジクッキングのコーナーでお野菜コラボをしていただけるということで、は
い、ありがたいですね。
はい、
美味しいお野菜をいっぱいご紹介できたらいいですね。
はい、なので4週目ぜひお楽しみに。
はい、
はい、
で私の方がちょっとイベントの告知をさせていただきます。明日6月2日土曜日11時30分から18時まで那覇市ですね三隅橋通り水上店舗2階のコルメナさんでハンドメイドワンデイストックマーケットというイベントが開催されます。ハンドメイド作家さんたちのですね作品とかを普段よりは少しお安めに提供していただけるという、うん、イベントですので、普段はねこの前買い損ねたとかそういったものがあったりとか、あとはですね資材関係をですねお裾分け、フリーのものとか有料のものとかいろいろあるようなので、これからハンドメイドをやりたいといった方にもおすすめのイベントとなっています。実は私もこちらの方参加いたしまして、妹の方がハンドメイド作家ですので彼女が作ったレジンのアクセサリーとか、私の方はですね写真ですので、ポストカードなど出してますので、もしお時間ある方いらっしゃいましたら行ってみてください。私はですね16時頃からおりますので、もしラジオ聞いてきたよって言ってくださった方があったら、特に何もないんですけど、あ、こんにちはって言いますよろしくお願いいたします。
ご挨拶をね、
はい、挨拶しますんで声かけてください。
はい、というわけでですねツイッターの方、ツイッターではないや、ツイキャスの方なんですけれども、はいはい、安定の阪神情報が届いております。うん、長谷川さんから、はい、楠木さん阪神あかんでということで、
ね、はい、交流戦前にいい気分だったんですよ。はい、読売に参立しまして、うん、いい気分で交流戦入ったはずがなんじゃこりゃっていうことになって、今日もそっとですね見るのをやめたっていう感じです。で
そしてお母さんからも届いてます。
お母さんからも
阪神負けてるけどロッテは逆転しました。ツイキャスとテレビ両方見てます、過去笑いということで。
お母さんロッテファンなんですね。
はい、
ちょっとロッテにも負けないようにしたいですけど、ロッテってことしちゃうかな。
でライチさん、ハイサイということで、はい、安定の残業してますということで、
お疲れ様です。
ね、グルラジフィーチャリング野菜ということで、ね、
野菜、そうですね、
はい、今月からはお野菜コラボをやっていきます。はい、グル君ラジオ、略してグルラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターはひらがなでハッシュタググル君ラジオ、ハッシュタググル君ラジオをつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールアットマークグル君ドット沖縄、メールアットマークグル君ドット沖縄までお願いします。番組はツイキャスでもリアルタイム配信しています。こちらの方いただいたコメントは放送中どんどんご紹介しますので、たくさんのコメントをお待ちしています。
のフリートークのテーマは居酒屋メニューでございますよ。はい、はい、居酒屋ね、あの楽しい居酒屋がいろいろあるわけですけれども、
はい、
私たちもね、あのこの前も行ったりしてますけれども、うんうん、居酒屋なんか情報来てます？
居酒屋の情報、はい、メッセージの方から、今回はですね、メッセージテーマが居酒屋メニューということで、おすすめの居酒屋メニューだったりとか、あの好きな居酒屋メニューをくださいということで、はい、メッセージ募集していました。はい、はい、でメールの方が届いております。どさんこぐるくんさんから、
いつもありがとうございます。
はい、さーい、先週のベチさんのポテサラ、ツイッターの写真を見てものすごく美味しそうだったので今度作りますね。たくあんとひき肉を入れるなんてこれまで思いつきませんでした、ね、もうぜひ作ってください。さて、好きな居酒屋のメニューは焼き鳥、特に塩で食べる皮ですが、はいはい、北海道ではザンギや芋餅、うんうん、ラーメン、サラダもよく食べますよ、うんうん、ネックスの木さん、
芋餅確かに食べ
ます？
ありますね、
うん。まあでも沖縄ではぜひともグルクンの唐揚げを食べたいです。札幌の沖縄居酒屋にもあるんですが、私どさんこグルクン、沖縄で最初のグルカラを食べたいんです。
グルカラ、
あ、共食いではないですよということでメッセージいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでね、まあ、定番の焼き鳥からスタートして、
そうですね、うんうん、やっぱり焼き鳥は定番でしょうね、居酒屋行くにあたってはね、う
ん、でもこれって塩とタレで揉めません？ちょっと揉めるっていうか、
あ、好みがね、
結構、うん、もうタレの人ってもう絶対タレとか、
はいはい、
塩の人はもう絶対塩がいいとかあるじゃないですか、
うん、そうですね。
楠木さんどっち派ですか？
私はどっちかというと塩です。
あ、私も塩ですね。ブルラジは喧嘩しない、
喧嘩しないで、
パーソナリティは、
うん、はい、割と食べ物で喧嘩することはなさそう
ですね。ないですね、うんうんうんうん、
焼き鳥は何が好きですか？
焼き鳥は私皮が好きですね。
皮美味しいですよね。私も皮好きですね。
皮とあとつくね。
あ、つくね、あ、つくねね、つくねって店によって全然違うんじゃないですか？
そうそうそうそう、まあ、串のやつだとやっぱりそんなに大きく見た目的には変わらないんですけど、うんうん、やっぱつくねっていうメニューになると、はい、サイズ感とかも違いますし、
あ、なるほどね、
うん、あの卵があの小皿に乗ってくるのか、
はいはい、
もうつくね自体に上になんかちょっとくぼみ乗せてあるのかっていうのとか、まあ、いろいろタイプがあるので、
はいはい、
あの初めて行く居酒屋では必ず私つくね頼みますね。
あ、おこう居酒屋の味を知るというか、
そうそうそうそう、うん、ここのつくねはどんななんだろうと思って、
あ、つくね、うん、なるほど、
家でもたまに作ります、
ね、あ、そうなんですか、
うん、へえ、いろんななんかクックパッドとかでいろんなつくねメニューがあるので、
うんうん、
作ったりしますね。はい、楠木さんは好きな居酒屋メニューなんですか？
私はね、何、うん、でしょうかね、やっぱりあれでしょうね、ポテサラと唐揚げなんでしょうね。
定番の、
定番の、うん、でも私あれ好きなんですよ、軟骨唐揚げ
軟骨唐揚げですね、
はいはい、うん、あれはまあ普段おかずではまあ食べないけど、うん、居酒屋では軟骨唐揚げなんかちょっとコリコリつまみたいなっていうのはありますね、うん、
おつまみにぴったりですね、
うん、そうですね、
うん、ということで、はい、メッセージの方、ツイキャスの方行きましょうか。ヨッシーさん、こんばんは。今夜のテーマ、好きな居酒屋メニュー。自分は個人でこじんまりと、はい、営業している居酒屋さんの肉じゃがが好きですよ。いいですね。沖縄では肉じゃがは牛肉ではなく豚肉で作るのが一般的みたいですね、うん、この前豚肉で作ったのですが美味しかったですね、ということでいただいてます。
肉じゃがね、居酒屋肉じゃが食べたことが、なんかお通しで出てくるとかはありますけど、ね、
うん、お通しで多いかもしれないですね、うん、うん、あんまりなんか沖縄の居酒屋で見かけたことがないような気がします、私、
ないと思います。あんま気にかけたことがないからか、
うん、あの豚肉の方がなんだろう、脂身が出るからなんか、
うん、味がなんていうのかね、うん、染みやすいというか、込みコクが出るというか、そんな感じもしますよね。
あ、ほかまさんからポテサラ作りました、
う
ん、コロッケみたいな味になりました。
あ、
メガネが素敵ということになってます。ありがとうございます。あの私がね、先週ご紹介、
先週
ご紹介したポテトサラダなんですけど ね、うん、まあ、うん、コロッケみたいな材料ではあるんですけど、
ね、
プラスアルファたくあんが入ってるところが、
うん、そうですね、これ
ポイントです。
もうツイッターにねちゃんと作り方載ってるので、
はい、
先週聞き逃した方も
ぜひ、ね、
ツイッター辿っていただければと思いますね。
はい、
はい、
ライチさんから、島豆腐、これがうまい居酒屋、レベルが高いと評価。 厚揚げ豆腐チャンプルーやばばということでね。
あ、島田、あ、なるほどね。
そっか、あのチャンプルーに入ってたりしますからね。
そうですね、
豆腐チャンプルーとかもありますから。
チャンプルーは基本的に豆腐が入ってないとダメなんですってね、うんうん。
あとなんか手作りのお豆腐とかをお通しに出すお店とかもありますよね、うん、
なるほど、
うんうん、そういうとこはやっぱり女性に人気だったりとかしますよね。
ヘルシーですからね、うん、お豆腐はね。
ライチさんからもう一件、トマトスライスは必ず頼む。
ああ、
私アボカドスライス派ですね。
あ、うん、でもトマトスライスというかトマトの入ったものはちょっと食べたいですね、
うんうん、なんかねさっぱりするから。
そうです、ね、
トマト、
う
ん、やっぱ脂っこいものが多いですから。
そうです、やっぱりこう焼き鳥ね食べながらちょっとこう口間に挟みたいっていうのはありますからね、
はい。え、岡間さんから皮のよく焼き、よく焼き塩コショウがいいですということで。
皮はカリッと派ですか、しっとり派ですか。
私ねしっとり派かな。
私カリッと派なんですね。
あ、ここで分かれるんですね。ここで分かれましたね。そこはでも行った居酒屋次第
です。そうそうそう我々の範疇ではないよねこれはね。
ラッキーだったなって思うのが
どっちかっていう
やつですね。はい、ライチさんから、焼き鳥は桃ぼんじりラブ、タレと塩でもぐもぐタイムしますって。ダブル派、タレと塩
でも、うん、基本塩ですけど、タレで美味しい店もやっぱりありますからね、
うん、
でタレがあんまりにも濃すぎたりすると私は断然塩にしてほしいなと思いますけどね。
あ、もう一件来てますね。刺し盛りに貝とタコがいたらテンション上がるということで。
あ、
私はあ、もうどこでも入ってるんですけど、うん、サーモンが一番好きなんで刺身の中で、はい、なのでサーモン入ってたらやたら食べてます、うん、私がほぼほぼ
全く同じです。
サーモンを食べてますね、
はい、もう全く同じ、私もサーモンが一番好きなので。
じゃあちょっと
喧嘩になりますので、
綺麗に半分こしないといけないです ね、 ですね。
お店
の方には割るにできる数字でお願いします。
5枚とかやめてってやつですよね。
じゃんけんしなきゃいけなくなっちゃいますね、はい。ライチさんからもう一件、ビール飲みたい、ベッチさん、楠木さん飲みに行きましょう。はい、
飲みに行きましょう。
でもなんかグルラジのね、リスナーの皆さんと、
そうですね、うん、このなんかわかんないけど何書いてるんですか、
沖縄の居酒屋でグルラ次会を
グルラ次会を、うん、
やれたらいいですね、いつか。
うん、そうですよね、
はい。長谷川さんから、居酒屋メニューといえば塩辛、タコワサ、塩辛、ライス最高ということで。
ライスおかずかな、
なんか定食メニューみたいになってきました、うん、ライスが追加されると。
タコワサは美味しいっすな。
あ、私も辛いのが食べれないので、ここは。
あ、わさびもダメだっけ、は
い、わさびも、なんか、ものによっては食べれますっていう感じですね。
なるほどね。
岡間さんから、あんまないかもですけど、わさびトマト美味しいですよ。
わさびトマトってどういうもんなんですかね。わさびトマト、
なんかトマト
にわさびがかかってついているってことですか。
トマトスライスにわさびとか添えてあるんですかね。どうなんだろう。
そうなんですか、
うんうんうん。
え、長谷川さん酒飲めないのでって書いてあるんですか。
だからご飯、
あ、
ライスを。
あ、これすごい酒のつまみなのかなって思って、私、タコワサ塩辛って思って見てた。なるほど、それ、あ、確かに塩辛ってご飯にのして食べますわね、うん。あ、なるほど、そういうおかずメニューだったんですね。
はいはいはいはい、
まあ、こんなところで、まあ、いろんな居酒屋メニュー出てきましたけれども、次のコーナーでもちょっと居酒屋のお話ししていきますよ。
今回は朝と駅編ということで、
はい、
6月というか5月に入ったらもう沖縄は梅雨に入るので、屋根があるところに行こうっていう話をして朝と駅をチョイスしたんですけど、空梅雨で、
はい、
すごく天気のいい朝と駅編を 取材してきました、
ね、やっと今日雨降ったよって話ですよね。
でも今日もね、
朝だけでしょ。
朝だけで昼間はポツポツ降ってやんでみたいな感じでしたね、
うん、なんかちょっと本当にダムの水位が心配なレベルですけどね。
本当にね、断水とかならなきゃいいですけどね、うん、
本当、
はい、ということで雨の日でもね、あの浅戸駅はちょっと行けばすぐ屋根があるので、梅雨の時期にぴったりかなということで散歩をしてきました、
はいはい、
でもうね、グル散歩と言いながら、うん、あのほぼほぼ散歩をしておりません、
はい、なぜならば暑いんですよ、
うん、暑かったんです、うん、夕方だけど暑かったんですよね。4時半ぐらいに浅戸駅に着いたんですけど、やっぱりね気温が高くて、
そうですね、うん、日差しが痛い、
日差しが痛い、
もう夕方ではないあれは、
うん、ということで、あのちょっとお散歩をして、はい、まずは、うん、フルカラー市場店に行ってきました、はい、こちらは朝と、379の2にあります。で一応ネットでは5時半から、1時までってなってるんですけど、うん、我々5時ぐらいから入れました、
うん、入れましたね、うん、ちょっとまだかなみたいな感じ見てたら、うん、お客さんがすでにいらしてね、大丈夫だよみたいな、ね、うん、感じで、
感じでなんか冷麺を、ね、置いているらしくて、はいはい、なので冷麺目当てで、うん、あの早い時間からいらっしゃる方も多いみたいで、
はい、
でこちらでは安定のポテトサラダと唐揚げと、
はいはい、
あとホルモン入りコロッケ、
うんうん、
でラクレットチーズ、
はい、
こちらの4品を頼んだんですけれども、うんうん、ポテトサラダいかがでしたか、ここのは、
うんうん、こっちも美味しかった。なんかやっぱり居酒屋で出されるおつまみポテトサラダっていうような感じが、うんうん、しましたね。
結構なんかあのお酢が効いてる感じで、
う
ん
う
ん、
そう、さっぱり感があって、
さっぱり感がある、
うん、マヨネーズ以外のこの酸味ってあんまりね感じたことないですけど、そうですね、うん、さっぱり感がありましたね、
はい、でこちらはもう安定のもうグルラジメニューの、はい、あの唐揚げの方もいただきましたが、
しっかり唐揚げでしたね。
しっかり唐揚げでしたね。しっかりカラッと揚がってる感じの唐揚げで、うん、はい、はい、でも珍しいのはホルモン入りコロッケでしたよね。
うんうん、そうですね、うん、普通にコロッケかと思ったら、ね、牛肉コロッケなんか定番でしょうけど、ホルモン入りっていうのはちょっと初めて私も食べましたね、
うん、なんか結構新しい食感というか、うん、
このホクホクの中になんかジュワっていう謎の食感が入るってい
う、ね、ただね、あのお箸で割った時に、うん、あのホルモンとあのコロッケのじゃがいもの見分けがつかないので、突然のなんか
境目が見えない
境目が見えないっていう割りにくさはあったんですけど、うん、美味しかったですね。はい、それから一番美味しかったのは何でした？
ラクレットチーズかな。
あ、ラクレットチーズ、
うん、なんですか、バケットにねチーズをとろっと、はい、ピザ窯みたいなね窯があって、 あちらで温か、うん、なんていうの、あちらしってんですか、うん、温かくしてくれてね、
そうそれから出るので本当にね熱々のとろっとろの、うん、ただ二人とも猫舌なので熱々を楽しめないという、
そうそうそう、うん、ちょっと冷やさなければ冷まさなければというね、うん、危険なんですよ。
なのでちょっとだからあの皆さんが食べるよりかは固まった状態で私たち食べてるっていう、うんうんうん、で
もトロトロではない時に食べてるけどね、
うん、でもほら居酒屋とかだとね、おしゃべりしてると固くなったりとかするので、それ考えると結構時間的には持つんじゃないかなっていう、
そうですね、
うん、猫舌情報でした。
これ得あるからみたいな
一部の人にあるかもしれないので、はい、でね、うん、まだまだ時間があるということでもう一軒行きました、はいはい、エビ専門酒場エビス屋さん、
はい、
うん、もうエビメニューしかないっていう、う
ん、なんか入り口にもエビアレルギーの方はご遠慮くださいみたいなね、うん、書いてあって、
エビアレルギーの人にはもう敵みたいな店ですよね、
う
んうん、こちらはあさとの388-1-5にあります。こちらも、5時からあの0時まで開いています。ね、こちらで頼んだのが、うん、エビセンと皮エビの唐揚げと、はい、また唐揚げです。でエビ餃子、はい、3品頼んだんですけど、
2軒目だったからね。
そうですね、2軒目なので、ただもうここがね、うん、
ちょっとまずいことになりましたね、あれは。
まずいことに私たちなったんですけど、はい、3品とも、うん、あのエビパウダーが、うん、あの添えられてたりとか、はい、かかってたりとかして、はいはい、もう本当にピンクの粉、
ピンクの粉、
うん、ピンクパウダーがかかってたんですけれども、はい、もうこれが美味しくて、
本当 依存性の高いピンクの粉危ない。
危ない
危ない。
もうね、1週間取材から1週間経った今日も、うん、あのピンクの粉食べたいし
食べたい
買いたいって思ってるぐらい、
うん、あのピンクの粉、うん、どうやったら手に入るのかっていうね。
そう、もうね、最初にエビせんが来たんですけど、うん、それを1枚目食べてる時にもう Google で検索してましたからね、
う
ん、2人で。
そうそうそう、エビコエビコみたいな感じで、
エビコエビパウダー、うん、何何ってなって、
お店の人はエビ塩って言ってらしたけどね。
そうですね、うんうん、エビ塩が添えられていて、はい、なのでお塩でどれも食べる感じですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、でもね
美味しかった。でもさ、この食べられなかったんだけど、うん、絶対食べたいのが、うん、あの盛り合わせみたいな、エビのいろんな種類の刺身があるっていう桶みたいなのがいたね。
うん、あの桶に入ったもう本当に全部エビ、
そう、高級料亭かみたいなね。
そう、でもお手頃価格っていう、
はい、
うん、
一番売れてますって書いてたもん。
そうそうそうそう、ただ2軒目だからちょっとって思ってたら、うん、ってもうすごいボリュームで、
ね、これ来た人がみんな頼んでる感じでしたよね。
そうそうそう、う
ん、それでちょっとチラッチラッと見てたら、
だから本当にもう一回行こうっていう話をしてるぐらい、
そうそう、
エビパウダーと盛り合わせの虜というか、はい、なりまして。
そうでしたね、
うん、この3品の中でどれが一番良かったです？
やっぱり川エビの唐揚げは美味しかったですね。
あ、私もそうなんですよ。
でも危険だから気をつけて食べないと刺さるってやつね。
そうそうそうそう、口の中で結構ね
ゆっくり食べましょうってやつですよ、う
ん、エビって小さくなればなるほど口の中の危険性、うん、
狂気だよね、あれね、
うん、増しますからね。ほぼほぼよく噛んで注意深く噛んで飲み込むっていう、
そうそうそう、
喉も傷つける可能性あるので急いで食べると、
よく噛みましょう、
うん、でもねどれもねビールに合うんだなと思いながら、あのラジオ前だったので、うん、私はもうノンアルコールを
そうです、ね、
頼んで、うん、はい、来ましたけど、はいはい、ツイキャスの方たくさん来てますね、うん、あ、ほかまさん、あさと生まれあさと育ちということで、
そうだったんですね、地元でしたか、
ね、地元取材させていただきました、うん、長谷川さんからエビ専門店とか行ってみたいということで、うん、ねえ、初めて
沖縄に遊びにいらしたらぜひお連れしたい。
あ、本当に、うん、もうおすすめですね、うん、で、危ないピンクの粉受けるっていうことで
危ない、あの粉本当に
本当に
常習常習者になってしまうよ、う
ん、危ないですね、うん、ライチさん、エビは衣つけず丸揚げが好きということで、
うん、そうそう、お店もほら一番おすすめは塩焼きとかそういう風に言ってるぐらいだから、うん、
はい、
この川エビの唐揚げも何もつけないですぐに素揚げみたいな感じでしたよね、
うん、はい、うん、でもう一件、ぶっちゃけ釣りするときにオキアミ使うからたまに匂いきついエビは厳しいということで、はい、やばいお腹すいたということで、もう今日はね食べ物の話ばかりで、
そう、
毎週か、
毎週か
長谷川さんからもう一件、エビ盛り合わせとかやばいでしょ、
やばいですあれ、
もうね、あれももしかしたら依存性の高い盛り合わせかもしれないです。
も
う毎回頼み
そう、もうあれ本当にすごい高い料亭で出てくんじゃねえかっていうような雰囲気のね、
う
ん、
そう、
盛り方ですよあれは。
インスタ映えすると思います。
あ、すると思います、はい、
ぜひぜひね行ってみてください。はい、はい、ということでグル散歩あさと駅編以上です。
じゃあちょっとエンディング、今日はゆっくりめにエンディングでも喋ってまいりましょうか。
そうそうそう、今日からですね、はい、ツイキャスの方画面がガラッと変わりまして、うん、はい、ね、ちょっと可愛い感じになりました、はい、うん、でこの映像なんですけど、はい、FM 那覇の YouTube から、このリアルタイム以外でも聞けるようになりますので、はい、うん、FM 那覇の YouTubeの中で、はい、グルクンラジオを検索していただくと、うん、今日の放送も映像付きで見ることができます、
はい、うん、今映像はいつもツイキャスの皆さんとはね、映像を通じてもつながれてるんですけれども、はい、いつも普段ラジオしか聞いてく聞けないよという方とか、うん、ポッドキャストだけだよという方も、うん、まあ、時間ある時にね YouTube の方も見ていただけたらなと思います。こういう人が喋ってますよと、
まあ、ベッチさんしか映ってないですけど
私はいないですけど、
はい、ということでね、はいはい、
でこのツイキャスの方と YouTube の方でね画像を見ながらもお話もしますのけれども、やっぱりメールとかそういったものでもね、うん、ぜひぜひ絡んでいただきたいなと、
はい、
いつも思っています。メッセージ
お待ちしてます。
はいはい、なんか、大地さんから画面いい感じよって、
もうありがとうございます。
YouTuber やったということで、ちょっと YouTuber 化しようっていうね。
ね YouTube もねちょっと活用しながら、くるくんラジオお届けできたらなと思ってますので、
うん、なのであの、うん、聞くチャンスというかねたくさん増えてまいりました私たちのこの番組
すごい多いですよ、リアルタイムだとね FM 那覇につないでっていうのと、うん、ツイキャスト、はい、ポッドキャストと、はい、YouTube、
YouTube まで
4カ所で4回聞けるかもしれないですね。
そう
回2回は被るのか3回聞ける3回以上聞けます
そうそうあの、ね、ネット環境がある方はいろいろご利用いただければなと思います。
はい、
はい、でライツさんが楠木さんはトラッキーのぬいぐるみでこれちょっと私も実はね
考えましたね
でもまあまあいいかなということでね、はいはい、じゃあグルクンラジオは5月オープン毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム写真映像撮影のココワークスの提供でお送りしました。来週のトークテーマはコーヒー我流操作でカフェをお送りします。次回6月8日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。さよなら、
さよなら、バイバイ。